東京サラリーマンの雑談ラジオ。じゃあハンバーグ食えよ。
レツダさん、じゃあハンバーグ食えよ。パーソナリティの池田です。そして
リサーチ担当の秋田です。
そして
DJ ハンバーグ住山です。
このラジオは東京で働くサラリーマン3人のたわいもない雑談をお送りするトーク番組です。今回のテーマは漫画、テレビ、ゲームに YouTube、子供に悪影響って本当？ということで、子育てで絶対通るこれらの魅力的なコンテンツとの向き合い方について話していきたいと思います。住山さんもお子さんいると思うんですが、ここら辺どうです？
そうですね、ついですね、この間、映画でですね、レディープレイヤー1っていう、スピルバーグの映画があったんですけども、
はいはい、
非常にサブカルの要素が満載でですね。
どんな映画なの？
なんかゲームの世界があるんですけど、うん、その中、うん、まあ、もう世界中で流行ってるみたいなのがあって、その仮想空間で、作った人が、宝みたいなの隠してるんですよね。
うん、
それを、いろんな人が、自分のアバターみたいな、作って、仮想空間入って、それ探して、まあ、探し当てられたら、すごい、金も手に入るみたいな、なんか、囁かれたりしてて、流行ってるんですけども。
なんか、ちょっと見たら、みんななんかヘッドマウントディスプレイつけてて、本当に VR というか、なんかね、まさに、バーチャルリアリティの中入って、なんか、今の話したワンピースみたいなのにやろ。
ワンピース
もなんか、一つなりの財宝、見つけてみろみたいな。
ああ。
そんなノリがあったじゃん、なんか。
なんか、あれなんですよ。何でしたっけ、プログラムの世界で、なんとかエッグってあるじゃないですか。なんか、
制作者が
ちょっと、なんか、茶目っ気持って、なんか、隠したみたいな。なんかを打ったらなんか出てくるみたいな。うん、ちょっと。
ああ、なんかね、あれか、ドラえもんのやつでなんかマイクで、ドラえもんって叫んだらなんか出てくるみたいなあったよね、昔のファミコンで。あったあった、ビーコン、ビー、
うん。
うん。あった。
あれみたいなのを隠してるんですよね。
へぇー。
でも、本当に、あれですよ、VR みたいなのつけて、
うん、
自分で作った本当にキャラ動かしてっていうので、
うんうんうん、
だから、モンハンとか、
うんうん、
最近流行ってるフォートナイトとかですね、あれみたいな。うん、感じなんですけど。
フォートナイトは何なの？
フォートナイトは、自分でキャラ作って、なんか無人島に降り立ってに、ミッションをこなすんですけど、そこに出てくるのは、プレイヤーなんですよね。どっかで参加してる。
はいはいはい。
100人、無人島に100人いて生き残るみたいな感じの。
うんうん、もう、殺し合いってこと？
殺し合いですね。まあ、ゲームって戦いも多いので、グロい表現ないですけど、
うんうん、
で、戦うだけじゃなくて、なんかフェスとかもやってるらしいですよ。
フェスやってるってことか。島に100人がいて、殺し合いもするけども、フェスもするってこと。どういうこと？
そう、ライブイベントっていうのがありまして、実際、来るんですよ。DJ とか、なんだったかな。なんかアメリカのミュージシャンとか来たり、
まあ、その時はちょっとフェス参加してみんなちょっといがみ合いはやめようぜみたいな感じなの。
いやもう本当に見てみたらあれでしたよ。なんか広場みたいなとこにどんどんどんどん人が集まってライブやってるんですよ、うん、真ん中で。
いやその時にみんなこう殺しまくるみたいなやつ出てこないの？
その時は殺し合い起こんないんですよね。
まあそれはもうそういうモードになるのかな。フェスモードになるのか、ゲームの。
フェスモード。
どんなゲームなんですか？
もうわかんないね、もう。
ね、でも、
子供にどんな影響が与えられるのか全くわかんないね。うん、
でも小学校とかでは問題になって。
あ、問題になってんだ。
へぇー。なんか、殺し合うとか、まあ、銃とか、なんだろうな、なんか鈍器みたいなのとかがあったりして、こう、やり合うみたいなのがあるのが、もう、悪影響だっていうので、やらせないでくださいみたいなのもあるんですけど、ほぼほぼフォートナイトの世界、映画にしちゃえばレディープレイヤー1みたいなもんなので。
フォートナイトも VR ゲームなの？
いえ、あれですね。
あ、普通にコントローラーにってやる感じ？
コントローラー。いろんなやつありますけど、ね、PC もスマホも、
そうですね、
スイッチもありますし。
へ、
なんですけど、なんか、あれですよね。そういう映画になってしまえば家族でみんなで見ましょうみたいなキャッチフレーズで歌っといて、ヤッホーさん。そんだけ言ってんのにフォートナイトは問題になるのっていうのが、違和感があるんです。
なるほどね。なんか両方とも最先端のところを抑えてますね、やっぱ住山さんは、ね。ちょっとでも僕ね、もう自分が子供の頃どうだったかなって思い返したら、昔はなんか金曜ロードショーとかで、なんかエルム街の悪夢とか、ね、13日の金曜日のジェイソンとか、まあ、普通にやってて、すごい怖いなぁとかね。ああいうのも今悪影響がだからってことで、もうテレビではやってないんだろうけど、いや、すごい怖かったですけど、あれ見たからね、ちょっと人殺してやろうかなみたいな、そういうのはあんまないんじゃないかなっていうね。あれ見て狂気に目覚めるみたいなっていう気はしますけどね、なんかね。
ないです、
まあちょっと過剰な気はしますね。
過剰過剰。過剰だし、ね、見せないようにしてる家の子供の方がなんかする。
逆にこう、すごい、規制が厳しい方が逆に見たくなっちゃったりとかね。なんかね、あるかもしれない。
不満も溜まるんでね。
まあなんか昔から言いますよね。親が見せたくないなんかテレビとか。
はいはいはい。まあまあ言うよね。
で、なんか今、そういうちょっとなんかランキング見つけたんですけど、これなんか親の世代じゃなくて、なんか面白いなと思ったのが、なんか10代の男女が、
ま
あ、将来自分が大人になった時に、子供に見せたくない番組は何かっていうランキング。
おー、面白いね。面白いね。
まあ、ちょっと、まあ2017年のものにはなるんですが、これなんか3位から言いますと、まず、クレヨンしんちゃん。
めっちゃ見てるけど、
いやー、僕もちょっと不服ですけどね。クレヨンしんちゃんめちゃめちゃいいですけどね。
禁止してる家とかありますもんね。
あるんだ。
あるんですか？
あります、あります。
ブリブリダイヤモンとかやってもらったら困るみたいな感じか。まあ、やらねえけどな、子供別にあんな。
言葉遣いが悪くなるとかね。
ああ、ミスラエみたいな。
まあ。
そう、
それもなくなったって聞きますけどね。呼び捨て、もう母親呼び捨てするのはどうなんだっていう。
じゃあなんて呼んでんの？
母ちゃんじゃないですか。
ああ、そう、確かに、確かに。
いや、なんだっけ、旦那ヒロシかなんかだった。
ヒロシ。
この前、つい最近のやつで、ヒロシ普通に在宅勤務してて、めっちゃタイムリーな話だった。
そうなんですか。めっちゃ時代に合わせてきますね。
めっちゃ時代合ってんじゃんと思って。再放送じゃないんだ、これって。
マジですか。
いつの間にかスマホを使ってました
し、すごいね。
時間の流れなそうっすよ、確かに。
ねえ。
そうなんですか。ヒロシ在宅してるんですか。
在宅勤務してた。
パソコンあるんですかね、家に。
まああるんだろうね、もうね。
マジか。そうなんですね。
令和に生きてるっていうのびっくりした。クレヨンしんちゃん令和のでも生きてるんだなって
。いや、すごいな。時代にちゃんと合わせてきてるんですね、
それ。そう、
見た。すごいな。
面白かった。
まあ、それでもまあ、10代の子は子供に、まあ将来自分が大人になって見せたくない。
それ第3位？
もうそれが第3位ですね。
2位は？
2 位が、まあ、月曜から夜更かしやつ。
え、ないですよ、ないです
よ。あ、見たことないですか？
ないない。
まあなんかちょっと素人いじりをするような番組でありますよね、確かに。なんか素人のちょっとおかしな人を面白おかしくするみたいなところあります、
ね。面白いですけど、
ね。あ、面白いですけどね。
はいはいはい。
まあ確かに、あんまり子供に、まあ見せたいかって言われるとそんなに見せたいもんではないと思うんですけど。まあまあまあ、2位。まあでも1位が、これもう昔から常連だったんですけど、1位がロンドンハーツなんですよ。
あ、そうなの？
1 位、なんかちょっと、多分10年ぐらい前なんですけど、なんか、毎年、なんか今はそんなその、ランキングないですけど、当時その、親がやっぱり子供に見せたくない番組のランキングっていうのが毎年あって、ロンドンハーツが多分、確かもう10連覇ぐらいしてるんですよ。10年連続で。まあ確かに、なんか、子供向けではないか。まあ
もう下品なとことかもやってない気
がする。下品ではないけど。
いや、それ言うんだったら、この前なんか俺、子供が千鳥の番組見てて、 これ録画されてるのめっちゃ気に入って見てたんだけど、よくよく見たらな、芸能人の格付けみたいなのがあってさ、あの格付けのパロディなんだけど、あの、すごい高級な、ピンクローターと安物のピンクローターの音の違いを聞き分けるみたいなやってて、子供はめっちゃ一生懸命それ見てて、ちょっと困ると。それはさすがに困ると思いましたけど、ね、
まあまあ、何のものか分かってないですからね。
そうそうそう。
そう見分けられるんですかね、すげえ気になりましたけど、聞いて。
そうそうそう。
聞き分けられるの。とんでもない番組やってますね。
ああ、そうですか。今ちょっとラジオの収録してまして。すいません。すいません、申し訳ないです。
何が起きてるか。
すいません。警察の方が見回りに来たんで。
ああ。
はい、いえいえ。はい、すいません。ねえ、こんなこともあるんですね。はい。
お蔵入りですか。
お蔵入り、いやいやいや。まあまあ、こういうね、やっぱ、ちょっと深夜に川辺でラジオの収録してると、警察の方が心配して見てくれてるっていう、これは非常に治安がいい証拠かなっていう。ありがたい話、ね。うん。何してんのかなっていう思ってきただけですっていう、おっしゃっていただきましたんでね。はい。ということでね、今回子供に悪影響は何かということですが、まあ、一番大事なのはやっぱ、テレビとかそういったメディアとかにも、深夜に夜に出歩かない。まあ、これが大事かなと思いました。本日そろそろお開きの時間です。
夜道には気をつけましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。